君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
マッサージチェアにグリグリされるのも手軽でいいですが、やっぱり5本の指でギュッギュッと揉まれる心地よさには変えられません。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は義歌隊が民間企業と連携して5本指ロボットを開発、熟練マッサージ師が AI に絶妙なテクニックを伝授しようとするプロジェクト、義歌隊理事副学長寺島和彦先生と機械工学系田崎亮介先生に聞きます。
今日もロボットの話ですか？
はい、今日はマッサージロボットの話です。
マッサージしてくれる？
癒されます。
先生も肩凝られる方です
ね。いや、私も肩凝るので、まあ、月に一度はマッサージに行っております。
そうなんですか。それはロボットではなくて。
はい、まあ、だから将来ロボットがやってくれるといいなと思って、まあ、昔研究を始めました。
じゃあ僕らのイメージだとお店に行くとロボットが待っていて肩揉んでくれるとか。
そうですね、人間ももちろんおられます、マッサージさん、はい、でそれで、まあ、マッサージさんも大変過酷な仕事と思いますので、ロボットができる部分はロボットがやるとか、はい、まあ、うまくシェアをしてやるというのが僕の理想ですね。
このマッサージロボット自体は昔から寺島先生に手がけてらっしゃる。
2000年、今から15年ぐらい前に始めて、はい、まあ、5年から7年やってました。
じゃあ2000年ちょっとぐらいに寺島先生の肩が凝り出したわけですね。
もうちょっと前から。
それで、マッサージロボットを作ろうと。
そうです。当時はアームもあったんですが、ハンド、人間のような多指ハンドの研究というのは遅れてまして、
指のある腕の持てるロボット、
普通はグリッパーと言いまして、こうなんか挟み込むようなものです、でこれは簡単でいいんですが単純なので複雑なことができないと、そこで 目をつけて、まあ、世界でも何人かの研究者が5本指の柔軟関節あるようなロボットをいかに制御できるかということを研究して、
はい、じゃあそのマッサージロボットっていうのは、はい、あのグリッパーの挟む感じで、あの高枝切りバサミみたいなのやるんじゃなくて、
じゃあ、はい、人間のような
手で、人間の指みたいなので揉んでくれるんですか？そうです。
なぜそれがいるかというと、刺するときは平手でやる、
はい、
それから押すときは親指で、他の手はこう支えて押す、はい、それから普通よくみんなこう もみもみって言いますかね、まあ、この時はこう指をこう曲げたりします、そうするとやはりグリッパーでは限界があるということで、多指ハンド、いくつかの指があるようなハンドがいいだろうと思って着手したわけです。
15年前一旦は完成したんですか？
いや、完成とまでいきません。まあ学問的にはある程度その基本的なところは、まあ、一応終わったと、
は
あ、ところが結構お金もかかるし、これから応用するとなるとちょっと大学だけではちょっと苦しいかなと、で、まあ、一旦ちょっと置いておいたんです。
結構高額なロボットになって
ます。まあね、親指4本、4関節、はい、他が3本で3関節で13関節ありまして、1関節にモーター1個と、はい、でこの小型で力が10ニュートン出るというのは当時50万円したんですね。
え、関節一個一個にモーターがついている、
そうすると回りやすいですよね。
あ、
だから普通はそう、あのワイヤーであの根元からこうやって、それぞれの関節は動かないっていうのが当時は、
ロボットの指って蝶使いがついてるだけじゃなくて、一個一個にモーターがキュイーキュイーって入ってる、
中に内蔵させました。
それが一つ50万円
そうなんですよ。で13かけますから650万円、
片手で。
片手、あと指先にはあの人間の皮膚の硬さを測るためにセンサーが、力センサーがいるわけです、
はい、
で200万円で、まあ、足すと850万ですね、指だけで。
ああ技術的にはできたけれど、
ある程度ねできたんですけど、それをやっぱり低価格 で、でどんな時にも安全で、まあ、そういったところがまだあの抜けておりましたけども、まあ、一段落してちょっと、それでその後に、まあ、全方向車椅子とか、はい、テラピオとか、どちらかというと車輪の方に力を入れてたと、手の方はちょっとストップしてたと、
はい、
でところが去年ですね、実はあの3社ほどからそのマッサージのロボットに興味があって来られたんですけど、
民間企業の方、
民間企業、
はい、
で3番目の会社が本当社長さんが本当に、寺島先生たちの論文を読んだと、
うん、
世界で初めて書いた論文、うん、やっぱりマッサージは指型であるべきだと、
うんうん、
すごいあの思いがありましたね。
あ、じゃあそう提案してくださった企業の方はやっぱりそういったマッサージチェアとかの会社の方、
マッサージそのものではなくて、まあ、医療関係の、あの器具は作ってられますけど、
興味を持ってらっしゃって、
まあ、持ってられたですね。
でまた動き出したのが昨年ですか。
そうです、昨年で僕が定年になったからどうしようかなと、でもこれは やりたいな思いで、ちょうど田崎先生がいましたんで、田崎先生やるかって言ったらやります、こういうことです。
で、田崎先生がですね今日いらっしゃっておりますけれども、
よろしくお願いします。
田崎先生はその15年前はあの寺島先生と一緒にいらっしゃったんですか。
大学院生として学生でですね、寺島先生の研究室に入りたての頃でした、
うん、あ、
僕は研究テーマは違うものやってたんですけど、うん、同級生がそのロボットハンドでマッサージっていうテーマやってて、うん、でそっちはあのいろんなところから取材とかメディアがに注目されててですね、うん、羨ましいなと思い、それを横目にしながら別の研究をやっていましたね
その頃田崎先生は何の研究してらっしゃった
の。僕はですね、自動車部品を高精度に作る、うん、生産技術、そういった方面の制御技術ですね、うん、うまく圧力をかけるっていうような、うん、圧力制御、そういうタイトルで研究をやってました、
うん、地味ですね。
地味なんですけれども、圧力を制御するその時の経験がですね、これからのマッサージロボットに生きると思ってですねやってる。
振り返ればですよね。
振り返ればですね、はい、
ということで、もう寺島先生とは長いお付き合いということですけれども、まあ、今回誘われて、ああ、あれかと。
12年の時を経て、うん、いよいよ声がかかりまして、
はい、
で私はあの、まあ、まだ若いこともあってプロのマッサージ指圧っていうものを受けたことがなかったんですけれども、まあ、そういう意味ではあの僕もマッサージ指圧師さんの技の素晴らしさを学びながら、
うん、
でロボットにもそれを学ばせながら、
う
ん、僕もロボットも一緒にその技術を学んでいく、
うん、
まあ、そういう研究が始まったなという感触ですね。
あのマッサージロボットはそのベテランのマッサージ師が技術を教えるんですか。
まあ、我々工学者が、
うん、
ベテランのマッサージ師さんの技を、うん、数式にする、定式化する、
うん、
まあ、学習するということをやります、うん、それをロボットのコントローラーに入れてあげて、うん、でロボットはその動きとか技を実現する、うん、そういうつながりになりますね。
あの人間が人間に教えるのも難しそうですけれども、人間がロボットに教えるってことはできるんですか。
シンプルな動きであればできると思うんですけど、うん、このマッサージ師さんがやってることで指先の神業なので、
うんうん、
それはたやすくは教えられないので、うん、マッサージ師さんの手の指先にどういう圧力を、うん、が発生しているかとか、そういったところを一生懸命解明をして、
うん、
でそれをロボットが動きで実現するっていう、そういう流れになりますね。
ベテランのマッサージ師さんをビデオ撮影してとか、そういう感じですか。
画像っていうのも一つの計測情報になるんですけど、うん、ビデオ撮影だけじゃダメで、うん、指先の細やかな圧力の挙動、うん、そういったものをですね、まず測るっていうことが大切で、うん、になってきます。
あ、じゃあベテランの指圧師さんを呼んできて、
はい、もう特殊な
電極とかつけて、
うん、電極つけたり、その特殊な、まあ、グローブというか指先、指のこの肌の部分に、
はい、
かかる圧力を測れるセンサーを取り付けて、
うん、
まずに指圧師さんがどういう圧力を人体に加えてるかっていうところを測る、うん、そこがもう原点スタートになります、
はあ、それに取り掛かったのが昨年の秋なんですか。
そうですね、その頃になります。
データをわーっと取って、
まだ取り始めているところなんですけれども、うん、十分なデータは集められていないんですが、
ちなみにそのベテランのマッサージ師さんというのは寺島先生が普段お世話になっている。
あのね、15年前やった時は近くの方に教えてもらいました、
はい、
ところが今回はあの 共同研究先の会社がネットワークがございますので、まずはそこの方にいろいろ教えていただいて、
じゃあもう先生のご近所の方じゃなくて広い範囲から選ばれた、
そのうちにご近所の方もまたお願いしたいと思っておりますが
お一人の方なんですか今のところ。
そうですね、私らに紹介していただいているのは一人ですけども、
相当長い時間お付き合いいただいて。
そうです、これからお付き合いいただいて、でプロのその指圧師さんは一人でも、あのマッサージされる側の人っていうのはこれもいろんな人をですね、検証実験をやっていくので、うん、まあ、これからそういうたくさんのデータを取っていくと。
あ、今それ途中なんですね。
はい、
たくさんデータを取ってそれをロボットに再現させる。
そうですね、マッサージ師さんもこう例えば ABCDE の5人がいれば5人の技っていうのは異なると思うので、うん、それぞれの人がどういう技を持っているのか、うん、で受ける側も A さんの動きが好みの人もいれば、うん、C さんの動きを好みの人がいるというので、うん、あの受ける側とする側、これをうまくつないであげて、うん、結局は受ける人が心地よかったというところがゴールなんですけど、それを結びつけるというのが非常に難しいところになってきます。
それもなんかマッサージ受ける人がみんなのゴルフのプレイヤー選ぶようにではなくて、その人の反応を見て AI の方が選んでくれるみたいな。
そうですね、同じその人の体の状態も今日と明日で、もしくは朝と夜で違うかもしれないんですけど、うん、マッサージ受ける人の体の状態に対して適切なアプローチを、力の作用を加える、そういうことにしたいですね。
寺島先生、なんか15年前のロボットと全然なんかレベルの違う話をしてます
ね。そうですね、昔は教えたことをそのまま同じようにやると、うん、今回はそうじゃなくて対話をすると、その力センサーが体を触ることによって、うん、対話してですね、はい、あ、これはあのパターンに近いなと、うん、で類推してそれを再現すると、うん、今回はいろいろデータを溜め込んでおいて、いろんな人からデータを得るので、うん、新しい人に対しては触った感触で誰に近いかな、うん、それによってこうやっていくということもあれば、会話も多分田崎先生考えてられるようで、うん、じゃあもうちょっと強くとか、はい、人間だったら言いますね、
言いますね、
もうちょっとやばくと、うん、そういう
痛い痛い痛いとか
言葉の対話もあれば体の接触の対話とか、はい、対話をすることによって、いや、そこは全然レベルが違いますね。
と言いながら寺島先生が僕をマッサージしながら言ってくれましたけれども要は人にマッサージしてもらうって気持ちがいいですもんね。
そうですね、でその時にあの寺島先生から、うん、この研究を始める時に田崎君ええかと、ロボットはまあしっかり人に寄り添え、昔の機械みたいに動いてるだけで、うん、そこにこう人間が合わせていくっていうんじゃなくて、
あ、マッサージチェアみたいにね、う
ん、人間がまあそれは機械に寄り添ってたんですけど、うん、機械ロボットもがもうちょっと人間に寄り添って、うん、しっかりした技術サービスを作り出すっていうこと大切やぞっていうふうに言っていただいてですね、うん、もうそこに向かって進めているところです。
まず指の数が5本指っていうのも、これはなんか4本指じゃダメだっていうところあるんですか。
一生懸命ですね、マッサージ師さんの指の動きであり、うん、力の配分っていうのを解析しようとすると、うん、やっぱり押す動作については親指が支配的っていうか、まあ、親指で基本的には力を加える。じゃあもう他の4本指は何やってるかというと、まあ、何もしてないわけじゃなくてやっぱり役割があって、うん、程よく押さえている、ので親指で押す、4本指で支えるとかですね、うん、でつまむときは親指と人差し指でつかむ、うん、で他の3本はやはり支えるとかですね、うん、それぞれのマッサージのこの動きに対してこの5本の役割が変わりながらも強調して、うん、役割を担っているということからすると、やはり5本必要だなというところですね、う
ん、あと他にその15年前のロボットと今回と違うところっていうとどういうところがあるんですか。
計測の技術、センサーとかですね、うん、でそれからあのロボットをこう駆動されるさせるアクチュエーションの部分が、うん、まあ、時代を超えてそれぞれが小型化し、うん、機能が増してきたっていうところもありますし、うん、で学習をするというところで、うんうん、やはり最近その多くの情報を使った学習技術っていうのが伸びているので、うん、そういうのを僕らはうまく活用しながら進化させながら入れていくっていうところが、うん、あの新しさになっていくかと思ってます。
はい、もう15年前のものとは全然違うものができそうだと。
基礎はやはり15年前にあの枠組みが作られた、でそれをベースに今の時代できるセンシング技術、うん、できる学習技術と駆動技術とそういったものを合わせ持って進化版を作り出す、うん、やっぱりこの30年前あの 誰も携帯電話持ってなかったけれども、はい、今は1人1台以上持ってる、うん、急にこう情報技術が発展したっていうこともあって、うん、で次の30年はじゃあ今ロボットを1人1台は持ってないんだけれども30年後には1人1点何個ロボットを持ってるかもしれないですね。そういう ロボット時代がこれから来るので今まで成長した情報技術を一生懸命こうロボットの知能として乗せて、うん、でマッサージ師さんのようなこの技能を組み込むことで人とか社会を支える幸せにするようなロボット技術っていうのをどんどん世の中に出していきたい、うん、そういうモチベーションがあったりしますね。
はい、残念ながらですね今日お話を聞いている部屋にはその、ロボットの腕はないんですけれども先ほどあの動画で映像を見せていただきましたらダミー人形が横たわっていてそこをですね下から上までロボットアームがスライドして足元から肩の方までぐーっと揉みながら上がってきてってこれいつの間にか肩もみだけじゃなくて全身になってるんですね。
みたいですね。
みたいです。
驚きます。半年でここまでねよく持ってこれたなと、はい、まあ、これからがまあ難しいとこなんでしょうけど、うん、まずは全体のコンセプトを今回の報道でお見せしたとでこれからが正念場と思います。
これ民間企業との共同開発ということでここまでのスピードでできちゃった感じなんですかね。
そうですね、やはりハードウェア動く部分を作り込むというのは企業のパワーがあって、うん、こんだけのスピードで進んだというのが実際のところですね。
すごいね。いつもこの技科大で基礎研究で見せていただく骨組みだらけのモーターむき出しのロボットではなくて白い腕で白い指でちょっと手のひらにメーカー名入ってるんですけれどももう市販のあロボットだねっていうぐらいの白い腕が出来上がってるんですよね。
はい、やっぱり日本の企業さんの技術力ハードウェアを作り込むっていうところはかなり高いものがあって、うん、
はい、
大学はじゃあそれを動かすための知能の部分っていうかソフトウェア開発に集中できる、まあ、大学であれもこれもこれも全てやりますよっていうとやはりこんな時間スパンタイムスパンでいけなくて、うん、企業は強いところでこの部分を担当していただいて大学は大学の強いところで、まあ、計測とか学習とかですねロボット制御っていうところでソフトウェアでしっかり新しいロボットを実現していくという、うん、役割分担がうまくできていたなと思いますね。
だって寺島先生のところにいらっしゃったのは去年の秋なんですよね。
いやいや 秋から本格
秋から本格的に動いたわけですよね。
そうです。
それでもうここまでできてるっていうのはちょっと信じられないぐらいのスピードです。
先ほど田崎先生言ったようにやっぱり企業の得意なところ、うん、大学の得意なところがうまく融合してシナジー効果で割とスピードが上がったと。で、まあ、だけどこれは骨組みですのでこれからもっとそのビニ入りサイン入りその気持ちまで分かるようなロボットを作るところは2年3年とかかっていくものとは思いますが、
あ、まだ僕らが行くマッサージ屋さんにマッサージロボットがもう来年あたりいるっていうわけじゃないんですね。
まあ、むしろスタート地点に立ったと、うん、基礎 そのハードウェアができて、うん、基礎のソフトウェアのつながりができて、
うん、
でもっとその今取れる情報をどう解析して、うん、実際のロボットの動きに生かすか、ま、道半ばというところですね。
まあ、でも確実にスタートして道半ばなんですもんね。
まあ、半ばのちょっと手前かもしれませんけれども、はい、まあ、夢が大きければ大きいほど道のりが長くなりますん で、
うん、うん、
でそういう意味ではまだ始まったばかりと言うべきだったと思います。
ちなみに田崎先生はもう揉んでもらいました？
揉んでもらってません。
そうなんです。
人形だけが揉んでもらってます。
まだ人形での段階なんですね。
やっぱりこう安全面が確実に確保されるまでは、うん、対象を人間ではやりません、
うん
うん、まあ、僕らはいつもそのロボット開発においてはそういうスタンスですね。絶対にロボットは人を傷つけてはいけないというのがあるので、
うんうん、
研究段階ではもう対象は残念ながらなところありますけれども、うん、人形だけをやる。
早くでも揉んでもらいたいですね。
そうですね、僕もそう思います。そしていろんな人がこれはいいと言ってもらえると、うん、僕らもやった甲斐があって幸せですね、
うん、
まあ、このロボットはその先ほど話してましたけど全身を揉むことができて、
はい、
マッサージを受ける人が多少こう、まあ、寝返ったりですね動いた場合にも、うん、腕と手がその体に追従してですね、
うんうん、
効果的なマッサージをし続けるっていうのがあって、うん、そこら辺のこうセンシング人体のセンシングと、
うん、
こうそれをフィードバックしてロボットの手を動かすっていうところまではできていてですね、
うん、
でこれをよりもっと効果的な手の動かし方は、うん、あと安全にとかそういったことを、うん、まあ、どんどんこれからも進めていくという状況です。
へー、あ、じゃあ患者さんを見てるわけですね
今。はい、あの患者さんの体を見ていて、うん、その動きに合わせる施術が、うん、行えるというところですね。
へー、あ、そこはもうできた。でも人間は揉ませない。
そうですね。
あ、そうですか。慎重ですね。
はい、ロボットは人を傷つけないという大原則を、
うんうん、そうですね、
はい
はい、何度も何度も、あの確認をして、寺島先生は 2,3 年後っていうのもちょっと無理かなっていうようなお話でしたけれども。
そうですね、ゴールをどの程度夢を大きくするかっていうところですけど、やっぱ 2,3 年後でできている形もあるし、
うん、
これがじゃあ10年後って言ったらもっと素晴らしいことができているっていうふうに僕らも考えていて、 2,3 年後は 2,3 年後の研究成果を世の中に公表していけるように考えています、う
ん、あ、分かりました。じゃあ我々もまた 2,3 年後伺いますのでよろしくお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、寺島先生、あのモーターは安くなったんですか。
いやね、それはなかなかあのハードウェアというのはね、やっぱりその地道な積み上げですので、うん、そんなには安くなってませんけど、今度はあのモーターを使うんじゃなくて、うん、こちらでちょっと構造とか変えてですね、うん、減速比を大きくしたりして、うん、あのもっと力が出るようにはいろいろ考えています。
いろんな工夫があるわけですね、
はいはい、で先ほど 2,3 年後と言いましたけど、はい、まあ、企業さんなんかの意気込みはですね、東京オリンピックを目指して、その時にいろんな展示会とかいっぱいあるでしょうから、うん、渡崎先生に頑張ってもらって、
うん、
まあ、そこで、うん、まあ、実用化になりますと、これは商品化ですので、うん、これはまあ企業で1年2年やらないといけないけど、うん、一応は東京オリンピック
来年ですよ、
まあ、夏ですからね、まあ、若いから頑張ってもらいましょう
ああ、その時に一つ何か形にできているものがあるんじゃないかと
思います。
いうことです、
はい、楽しみにしてます。
だいぶ葉っぱかけられましたけれども、
やるしかないですね
というような、すごく面白い研究が義科大で進んでおりますので、ぜひまた皆さんもですね、今後の情報を注目しておいていただきたいなと思います。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい義科大業界用語のコーナー。
これ今日から使ってほしい義科大の業界用語のコーナー。義科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終えるのは普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい義科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました寺島先生、田崎先生の業界用語は
コンドラチェフの波。このコンドラチェフの波は経済の方で使われることで、50周年周期でいろんなことが起こると。昔蒸気機関車が発達したと、その次に物理科学が発達して電気の時代になったと、こうして産業革命が50周年でこう繰り返されるということで、今回も AI が1960年、1980年、2010年とこう波があって、今 AI の時代と、この AI の時代と私たちの技術が結びついて、あの AI マッサージロボットにこうつながってきているとということです。
天白の城、義科大。日本の農業が心配、豊橋の農業が心配、その頼れる解決策が IT 農業だと。でも心配なのは日本の漁業も。うなぎは、マグロは、エビ、カニは、世界の海が心配です。次週3月2日の天白の城は IT 漁業の研究、義科大海岸工学の先生、建築都市システム学系岡部匠先生の研究室を訪ねます。お楽しみに。